まあまあまあまあ。
なんだって？ちょうど切れちゃったよ。この後編の頭につけとくよ。
はい。
なんだって？どうしても伝えたいことがあるんだって？
君の名はで、
はい。
新海誠監督作品に初めて触れたという方は、ぜひ、新海誠監督作品どんなのかなって、興味を持たれましたら、今までの新海作品をすべて見ていただいて、で、すべて見終わった後にもう一回君の名を見ていただくと、より感動が増すと思います。
っていうのを富蔵さんが言いたかったんですね。
言いたかった
んです。はい。ということで、今若干富蔵さんが、声が裏返ったんで、本当に今日一生懸命やなっていうふうに僕は思ってるんですけど、そんな感じでここからネタバレです。というわけで、こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、どうも、こんばんは、富蔵です。
ちなみに、富蔵さんは、新海監督の作品の中で、どれが一番好きなんですか？
新海監督の作品ですか？
はい。
映像作品としては、
ええ。
まあ、いろいろ好きなさんですけど、映画作品としては、
はい。
雲の向こう、約束の場所です。
ああ、どの辺が好きなんですか？
もう何べんも言うように、
はい。
新海監督の僕の中での、一番の、この、僕の好きなところっていうのは音楽と映像の融合です。
ああ。
だからキャラクターが弱いとか強いとか、そういうところは、本質的な僕にとってはどうでもいいんです。
なるほど。
そういう、すごく切ない映像を見れて、で、そこにだから何べんも言うね、このセリフが空に浮かんだセリフと、
うん、
ちょっとそれに、背景に溶けそうな人の、が映ってるような、そういうイメージなんですよね、僕の心配。
なるほど。なるほど、なるほど。わかる。
だから、そういう味だと思ってた。
ああ、味な、味な。うん、なるほど、うん。僕はまあ、秒速5センチメートルなんですけど、秒速5センチメートルすごく好きで、聖地、僕の初めてアニメーションにおける聖地巡礼ということをしたのが、これが初めてでした。
そうなんですよね。
だから、栃木も行ったし、岩船も行ったし、みたいなところで、あ、ここきっとあの二人が、あれや、夜を明かした誰に違いないとか、そうですよ。この木の下であの二人はああいうことをしたに違いないとか。
中学生だろ？
そう、中学生だよ。
よく、こう見直してみて、僕は高校生だと思ってたんですけど、見たら小学生じゃねえかよ。
中学生だよ。
だよ。
中学生だよ。
なんだよって思ったよ、本当に。そうと思って。そらそうだよな、高校生になったら、種ヶ島行ってるもんな。
高校生になったら種ヶ島行ってるから。
そうだよな、っていう。
で、その種ヶ島パートが一番好きという、非常に、あ、秒速好きなんや、ったそうなん、言うて、大歌唱やろって必ず言われるんですけど。
言うよな、言うよな、
必ず言われるんですけど、いや、真ん中の種ヶ島パートがで、ね、って言われるっていう。
じゃあ、種ヶ島のどこがいいんですか？
風景。
風景ね。
あとね、作品の中で、高木くんと同じ気持ちになるのは、ヒロインの女の子しかいないんですよ。
これは、どういう意味で同じ気持ちを持ってるってことですか？
届かないんですよ。
あ、高木くんの。
高木くんはずっと他のところ
に
いるから、そうそう。あかり。
あかりそうですね。
さゆりは吉永さんですな。
違うよ。
いや、あれは、あれでしたっけ？雲の向こうの子やったっけ？
まあ、ちなみにどうでもいいことなんですけども、
はい、
僕のパソコンの壁紙って、
ええ、
あれ、縦ヶ島の第2章のパートなんですよ。
そうなんですか。あれですか？ロケットが飛ぶとこですか？
いや、帰り道を歩いて帰ってるんですけども、
ああ。
嫌いな、キャラクターの弱い、風景に溶け込んで二人が、顔も識別できません。っていうところですけど、
非常に雰囲気をね、この全体の、例えばこの壁紙にした時と、この絵面にした時に額に入れて飾っておけるっていう、この雰囲気。
どうしようかと思って。
それがやっぱり新海さんの一つのこの辺までの味だったと思うんだけど、かなえちゃんですね。 高校3年生の隅田かなえちゃん、サーフィンしてる子ですよ。これ、高木くんが好きなんですよ。彼女と、どうしようもなく好きなんですけど、これサーフィンができなくなっちゃうっていう話になるのよな。サーフィンができなくなっちゃってスランプに陥ってる中に、高木くんが卒業後に東京の大学に行こうと知っちゃって、離れ離れになっちゃうんだって、いうお話なんですけれど、いつも彼は誰かと一緒に別のとこを見てるっていうのを常に思い知らされるという話なんですよ。
本当に罪作りの男だよね。
で高木くんは高木くんで、あかりちゃんですか？ヒロインの。はいはい、秒速においてのヒロインあかりですよね。にずっと彼女を追いかけるんですけど、どうしてもこの学生の頃って、転校という、子供にとってはどうしようもない距離感に、苛まれて苛まれて忘れられないんですよね。ここでこの二人が別々の人を、別々の人を思いながら、届かないよって、かなえちゃんがあがいてる話が、第二章なんですけど、
本当でもね、この、高木くんは、
はい、
振られたわけでもないし、
そうなんだよ。
確かに先に転校したのがあかりちゃんですよね。
そうでしたね。
転校してたけども、その後にね、いろんなやりとりがあったりして、で、自然と疎遠になったような感じですよね。うん、だから別にこの振られてもない、別れてもない、けど、忘れられないって、これ最悪じゃないですか。
呪文でしたね。電車乗るときに、栃木まで、岩船まで行って、最後、電車に乗るときに、あかりちゃんが一言、高木くんは大丈夫だと思うっていう。あれはね、ものすごい呪いやったと思うんですよ、僕。その言葉にものすごく彼は囚われて、大丈夫じゃなくなってるんですよね。あれがものすごく、
あ、
罪作りですよ。
あ、だから振られたら、逆に言うと二章の主人公のヒロインの女の子、
はい、
あの子は振られてるわけじゃないですか。
振られてますね。
振られてるというか届かなかったわけなんで、うん、諦めはつくけども、
うん、
ね、主人公の男の高木君はずっと囚われてるので。東京に行って大学進んで、大学卒業して、就職して、で、仕事辞めて、一人で、自宅で仕事しとったっても、結局心の隅では忘れられないから、うん、だから、探し続けてるんですよね。うん、どっかに。
さまよってるんだよね。さまよってるんだよね。うろうろさまよってるんだよね。
うん、そんなとこにいるはずないのに、
ね。
うん、それをね、この思いをぐんぐんって高めていったところで、あの曲があるから、
ね、
余計にもう、切なくて切なくてたまんないんだよな。
あの歌のまんまやんけ、このアニメと思いながらポロポロ泣いてる
って。と思って、くっそくっそって思わないんですよね、もう。なんでこうなってしまったんだろうっていう。
で、なんですか、秒速5センチメートルっていうのは、踏切のシーンですね。踏切がバーっと出て、すれ違った後なんですよね。はっと気づくんですよね。もしかしてって振り返るんやけど、電車がそこでブワーって走った。ほんで、走って通り過ぎた後に誰もいないんですよね。
それラストのシーンですよね。
ラストのシーンなんですよ。で、あの時に、あかりは、気がついてたとあなた思いますか？
思いますね。止まって振り返ってるじゃないですか。ちょっと振り返ってるじゃないですか。でも振り返ったけども、やっぱりそこで留まってはいけないっていうか、もうすでにあかりちゃんにはあかりちゃんのもう生活があるわけなんで、そこで振り返ってはいけないと思い直して、すぐ去っちゃった。だから電車が2回、あっち来てこっち来て、それはね、もういないという。
でもね、富蔵さん。
なんすか？
第3章のオープニングで、あかりちゃんが東京の電車に乗ってる時に、
うん、
そういや昔こんな男の子いたっけなみたいなことを彼女思い出すじゃないですか。
まあそうですね。
高木くんはずっと苛まれてるわけですよ。
そう。ふっと昔の手紙を出して、見つけたから。
おもろに、こうな。
そういえばっていうのだけども、高木くんはもう、ねえ、重しですからね。
重しですよね。
ねえ、あれ、か あの、ほら、メガネっ子いるじゃないですか。
メガネっ子、はい、メガネっ子いる。
メガネっ子、あの、ほら、何でしたっけ、あの、展開メールしても1ミリもでしたっけ、
近づ、あの、1ミリもあなたに届く、あの、近づくことができなかったっていう、別れの言葉ですよ。
ずっと、あの、付き合ってても、
あの、そうなんですよ。
見てない
んですよ。そう。見てないのに付き合っとるんですよ。高木くんは。
寂しさを紛らわすために。
そうなんですよ。
知らんけど。そうなんか知らんけど。
あかん男ですよ。もう全然あかん男ですよ。はっきり言うけど。ちなみにですね、高木くんへの、あかりちゃんが、桜花賞でお手紙を渡すじゃないですか。
はい。
で、その、お手紙を読もうとして、あの、高木くんが、確かお手紙を読もうとして、あの、高木くんが、こう、風にブワーってそのお手紙も飛んでいっちゃうっていうシーンの中の手紙の内容なんですが、あれは小説版に全部書いてあるんですよ、丁寧に。
あ、読んでないわ。そうなんだ。
そうなんだ。
漫画の方で書いてなかったな、漫画の方で書いてなか
った。あれ、小説版しか書いてなかったと思うな。
ああ。
多分。
うん。なんで書いてますか？
長いんですよ。
長いんだ。
うん。長いので、あの、富蔵さん、あの、が、富蔵さんが自身が読んだ方がいいんじゃないのかな。
そうですか。
うん。
やだな、読むのな。やだな。
あのね、これもまたね、これも呪文なんですよね。
やだわ。なんか僕だってね、あのね、初めて。
言おうか？簡単にまとめて言おうか？
うん、じゃあ、3秒で。
3秒ぐらいで言える内容ではあるから。
3秒で。今来た参考で。
簡単に言うと、私は高木くんのこと好きでしたってちゃんと告白してるんです、この手紙の中で。
ああ。
ええ。
そうだよ、それは当然だよ。当然だよ。
なんです。なんです。一応、だから、こう、離れ離れになったのはものすごく寂しいんだけれど、私自身は、やっぱり自然にあなたのことすごくいつ好きになったのかも覚えてないと、うん。私はとても自然にあなたのことが好きになってたと。そんな私のことを初めて会った時から高木くんは私を守ってくれたよねって。だから高木くんはきっとそういう高木くんだから大丈夫だと思うって。だから私はずっと絶対に高木くんのこと好きですって、どうかそれを覚えていてくださいっていう手紙なんですね。だから思いは一緒やったんですよ。その時点で。しかし、この距離ですよね。引っ越しという、親の引っ越しというどうしようもない、あの、子供にとってはもう絶望的な出来事で、距離がどんどん広がっていって、栃木と最後、鹿児島ですからね。
本性ですらない。
ね。で、その、大学に、東京の大学に行ったからといって、あかりに会えるわけでもない。絶対大学行ってからあいつ探しとんで。
探してますよね。
絶対探しと
んで。桜木町で。
せいで。絶対一回な、あの、栃木も行っとるで。
行っとるね。
ね、行っとるに決まっとるで、これ。
行くよね。降りるよね、行くとか。
そう、降りとると思うわ。何回も栃木行っとるでっていうのを、結構こういうことを、同じことを君の名前でやってたねっていうのはね。
やってたよ。
ええ。今回のネタバレサイドの話になっていくんですけれど。
だからそれがあるからこそ。
そうなんだ。
あの、ここがあの、僕の中で脳裏にオーバーラップするんで。
あの、
これやばい。
やばいよな。
あ、ほら、もう、あ、もうね、あの、すっごいね、あの、手をこう握りしめて、あ、そこ、ほら、そこ、あ、そこってなってるんですよね。ほら。
今回は、そこにもう一ひねり混ぜてきたじゃないですか。もう一ひねり、うん、二ひねり混ぜてきたじゃないですか。秒速5センチメートルっていうのは、ここまで話した流れの中で、あの、秒速5センチメートルっていうのは、一つの、なんて言うんですか。同じ時間軸、同じ世界の中で、物事が発生してどうしようもない距離感っていうのを描こうとした感じのお話。それで最後、もしかしたらあの時すれ違ったあの人は僕の思い人だったかもしれないっていうオチで終わるじゃないですか。ほんでコミック版でもう一つオチがね、実は待ってるんだけれど、僕あれでものすごく救われたんだけどね、コミック版のオチで。
うん、
それは当然、あの、コスモナウトが好きな僕としてはやっぱ救われますよね。っていうオチで、救われるわけなんですけども。
はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ。
まあ、明かりとくっついてて、明かりとくっついてたら救われてたと思うんですけど、僕はね。
そう。
まあでも、あれは、なんていうかな、打足といえば打足なのかなとも思わなくもないんだけど。
まあ、って感じやね。
だからまあ、そういう部分で言えば、今回の、君の名はなんですけども、まあ、人が入れ替わる。男の子と女の子の中身が入れ替わるっていうのも予告編で。
そうですね。
もしかして俺たち、私たち入れ替わってるっていうセリフがパパッと出て、ほんであの、ラッドウィンプスの全然前世がガッと流れてくると。ほ、うんでも、曲が全然前世なんで、嫌な予感しか走らなかったんですよ。前世ってちょっと思ってて。
そうですね。
あれって、ちょっともしかしてこれはっていうのは、ちょっともう見る前から思ってました。あ、思ったっちゃうか、僕は。で、あの、思ってたんだけれど、入れ替わってるっていう話っていうのは、大林信彦監督、
うんうんうん、
転校生ですね。あの、その要素っていうのが、すごくあるんだろうなっていうふうに思って、で、まあ、はっきり言ってしまえば、この入れ替わってる二人、で、男の子の方が、やっぱり会いたくなるっていう展開を先にこう見せてくるのよな。うん、やっぱりああいうことが続くと、お互い好きになってくるのかなっていうか、相手のことを会いたいと思うのは自然な感情だろうなっていうふうに僕は見てたわけ。ういういしく見てたわけ、そこまでは。
うん、
ものすごくそこまでういういしく見てた。
うん、
まず男の子して朝起きて女の子と入れ替わってたらおっぱいを揉みまくるっていうあの行動ですね。
そうね。まあまあ、まあ変わるんだね、やっぱり。何かアイデンティティを確立。うん。自身の、何か存在確認。
あれね、自己の存在確認。これ俺にはないなと。
ずっと、満足、
うん。満足っていう、こう。ね、あるんでしょうね。
お姉ちゃん、これ好きやなっていうね。
そう。あ、そう。また、あれ、方言が入るからいいよね、妹の。
うん。あれが富山じゃねえわ。富山か。あの辺か。
方言、ね。高山あたりですよね、あれ。
うん。なんでしょうね、あれ、あ、とか。で、あ、そうかそうか。富山は、新海監督の周りごとだけども、舞台は一応、やっぱり、高山ね。
日田高山がおそらくモデルだと思いますけど、架空の町糸森という場所が、三葉ちゃんというヒロインの方の三葉ちゃんの住んでいる田舎町ですよね。で、
あそこ一帯は諏訪湖らしいですね。
あ、諏訪湖がモデルか。なるほどね。そう。だから、その大きな、湖に囲まれた町が一つの舞台になってるのよな。三葉の女の子パートの。で、男の子の滝くんのパートは、東京の、もう完全に東京ですよね、あれね。
そうですね。都心ですね。
都心、まさに都心という形で、いわゆるど田舎と都心で男の子と女の子がなぜか入れ替わってるという、このストーリー、
うん。
なぜ入れ替わってるのかっていうのが、当然ミステリーにそこの部分がちょっとなってて、
うん、
そこを追いかけていくっていうお話になっていくんだろうなと思ってたら、ねえ、電話番号は知ってたんやな、と俺思って。
自分の番号を入れたんでしょうね。
っていうことになるよね、あれ。
携帯にね。
電話をかけて、いわゆる日記帳か。アプリの日記帳。うん、日記アプリをずっとその滝くんがつけてたのから、その入れ替わった時に三葉ちゃんが、自分が入れ替わった日の出来事を書くようになっていくんだよね。
うんうん、
でそっから、自分たちがはっきり入れ替わってるっていうことを確信して、それぞれのいろいろ情報統制をしながら、おっぱい揉むなとか、そういうことをこう、言いながらしてたら、その、滝くんのバイト先の先輩とか、との人間関係とか、そういう人間模様をこう、巧みに、交わせながら、二人が会いたいなになっていって、二人はさて会えるのかっていう風になっていくところが、中盤までのお話なんですけど、ここまでの展開はどうでしょう、う
ん、中盤までは、なんかこうね、青春もので。
うん。
うん。まあまあ、非常にまあ普通のエンターテイメントものっつうか、なんか恋愛、ラブコメっぽいっていうかな。
そうやね、ラブコメっぽかったな、確かに。
っていう展開やなっていう。うんうんうん、どないなのかなっていうところっすな。
でそっからこう、富蔵さんの中で変なスイッチが入り出したのは、どのあたりからだったんですか？
あれね、電話をかけるじゃないですか。はい、
歩道橋の上で。
奥寺先輩と別れた後に。
はい、はい、はいはい。 奥寺先輩とのデートですね。
あれ、電話は、かかってるんですよね。
そうなんです
か。かかってるんだけど、で、かかってて、で、パッとそっちで、糸森の方に移って、電話かかってるんですよね。うん、だから、あれって、もし、ちゃんと電話が着信してたら、うん、彼からの電話が入るはずなのに、うん、あの電話は、クラスメイトの男の子なんて言ったっけね。
テッシー？
あ、そう、テッシーです、うん。テッシーからの電話なんですよね。うん、あれ、繋がってないっていう。うん、なんか、
パッと場面が、こう、キュッと切り替わるんだな、あの瞬間。
あれ、電話がかかってるのから、電話かかったから出るのかなと思ったら、テッシー、なんだテッシーかっていう。うん、僕も心の中でなんだテッシーかって。あれ、おかしいな、なんだテッシーかっていう。
貴様ら、テッシーに失礼だな。
で、あれって、あれ、あれって思ってて、そのまま、ちょっと心の中に引っかかりが残ったまま、うん、ちょうどシーンが進んでいくっていう、うん。で、最後には繋がんなくなるんですよ。
すごいよね。
あれ繋がってない、あれってなるんです、うんうん。なんか、新海監督の作品って、携帯って一つの重要なツールなんですね。
いや、重要ですね。電話っていうのもすごく重要なツールになってますね。
それって星の声の時からそうじゃないですか。
そうですね。
で、距離が離れていくたびに、この二人の、この互いのメールの、この送り合う速度がだんだんだんだん。
だんだんだんだんずれてくる、ずれてくる、ずれてくるって。ほね、雲の向こうではそれを手紙でやったんよな。
うん。
手紙でこう、受け取ってない手紙っていうものでずれが発生して、こう考えてたんだあいつは、みたいなことになっていくみたいなところがあって。ほんで、秒速は、公衆電話なのよね。
ああ、公衆電話ね。
で、引っ越しの電話とか、ああいうのも全部電話で連絡が来て離れ離れになっていく。そこで喧嘩しちゃって離れ離れになっていくとかっていう。
うんうんうん、
ね。あの辺があったりとか。
で、二丁から、あとは携帯電話持ってますからな。
うん。そうやね。だから、あれ、小学生の時は携帯電話持たれへんやんか。
確かに携帯電話はないよ。ね、携帯電話持ってるから、お、ね、そうだ、携帯電話持ち出したんだって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、今回は、なんか、その辺から空気が変になってくるんだよな。
そう。なんか違和感を感じちゃう。
電話、スマホで、その日記でやり取りをしてるのに、直接連絡を取ろうとしたら、画面にズレが発生するっていう、物語にズレが発生するっていう。
携帯電話ってすごく即時性なるもんじゃないですか。
そうそうそうそう。
なのに。リアルタイムに繋がれるツールなのに繋がらない。
繋がらない。向こうからかかってくることもない。そのかけた日から、もう、に限って翌日から、入れ替わることがなくなってしまった。
そうね。
一体これは何があったんやって、見てる側にまず思わしといて、絶望的な出来事がその後、
あるんだよ。
発生するんだよな。で、まあ、連絡が繋がらないから、会いに行こうっていう行動に出るのも、すごく僕はよくわかる気持ちは。うん、だから会いに行こうとして、ひだまで行くわけですよ。糸森町まで行こうとするわけですよ。うん、もうそのために、糸森町に行くために、場所もよく考えてみたら知らなかったっていうことで、うん、一生懸命スケッチブックに自分の記憶から辿るんよな。うん、あの辺の場所の地図を見たり、建築物の本を読んだりして、こう一生懸命そのスケッチを書いてってして、ほんでその前に、デートのシーンで、郷土店に二人で行くんだよな、先輩と。うんうんうん、郷土店に糸森の写真がちゃんと写ってて、うん、それを見てるんだよね。
うん、うん。
で、あれが郷土店っていう意味が、1回目見た時と2回目見た時では全くこれの中では違うものになってて、
うん。
あーって、そういうことかっていう感じになってて、うん、なってしまって。ほんで、まあ、単純に言えば、糸森町に彗星が落ちて大災害が、発生してて、500人単位で死んでたっていうのを現地で知るんだよね。で、それの、いわゆる、被害者名簿みたいなのを読んで、名前の確認も全部してしまうっていう、絶望的な状況に捉える。だから自分は、昔過去にいた人間と入れ替わってたのかっていうことがそこでわかると。
そうなんだよな。
ね。
3年前だったんだ。
なんてこったっていう。
うん。で、入れ替わってた。
そう。ほんだんだんだんだん、その過去と入れ替わってたっていうことが分かった途端に、名前を忘れ始めるっていう。
うん。
何のためにじゃあ俺はあいつと入れ替わってたんだっていうのが後半の方に繋がってくる話になってくるんだけれど。
うん。
うん、で、ここでポイントがやっぱり、紐ですね。
うん。
市原悦子を演じるところの三葉のおばあちゃんが紐について、うん、紐はいろんな繋がりがあって、どんなことでも繋がるんやで、みたいな話を簡単に言えばするんだけど、うん、ご飯を一緒に食べるとか、お茶をこう飲むとか、そういうのはもう人と人とのつながりなんや、みたいな話をしよるっていう。
うん、
で、三葉のお家っていうのがそういう紐を、糸紐を作りながら神社もやってて、そこの巫女さんの家系なんだっていう設定があって、うん、ほんで、口噛み酒ですな。
うん、
今回、一部で非常に、これ初日話題になってました。
あ、そうなんですか？
同人界隈ですごく話題になってました。
しょうがねえな、
口噛み酒。エロいっすなぁ、みたいな風に話題になってました。
うん、ああ、生写真とメイキング DVD ついたら買うんじゃないですか？
僕もあれでしたね。見ながら、あ、今回新海さんはこっちのフェチに走ったかと思いましたね。
フェチかどうかは知りません。そういう性的思考があるのか何のか。でも、
ことの葉の庭の足に対する性癖の出し方といい、こだわりはあると思いますよ。ああいうシーンをわざと入れるっていうのは。
今回監督のこだわりね。
うん。
あるんかもしれませんね。
そうですよ。三葉ちゃんが一番お化粧して綺麗なシーンであれ、なんていうんですか、カットをわざわざ入れてくるっていうのは、わ、エロって思いながら見てましたから、僕。
ね、
そうですよ。で、その口噛み酒が実はポイントになってくるんだけれど、っていう、後半、
うん、
うん、話が展開していくんですが、まあ、無事今回デザスターものでもあったっていう、大災害ものでもあったっていう点で、奇妙な符号で、僕、シン・ゴジラもそうだったし、今回の君の名はもそうだったんだけど、災害映画だったなって二つともと。
ああ、そうですね、う
ん。いう印象が強くあるんですよ。うん。
うん
うん、まあ、だからもう災害にあって亡くなった人と会うことなんてできないのに、その二人が、それでも何とかして会おうってするお話がこの後半、クライマックスも畳みかけて展開していくっていう、
うん
うん。そっからいきなり SF 要素がものすごく前面に出てくるんだよな、今回これ。
そのところ、新海監督は SF が好きなんだ。
ね。そこだよね。
うん。でも、SF を前面に出すんじゃなくて、
うん、
こういううまく切り替えをすれば、うん、一般受けするんだろうな。
うんうん。
なんか、ノリはちゃんと切り分けて。うん、これぐらいの抑えたやつなら SF もいける。
だからタイムリープものやわな、単純に言えば。
なんかね、大林監督の作品が好きだと、こういう
こと。いうことですよね。時をかける少女やったな、今回っていうね。
あーってなりますね。
なりましたね。僕もなりました。うん、だから、尾道三部作へのこだわりやわ、これっていう風に。
うん、
僕、見てたところがあって、ああ、なんかな、なんかその辺も面白い人やなって、また改めて監督に対しては思ったんですけど、うん、だから、まあ、そこでいろいろ話が転がって、最終的には、今日はラストの話をこれからしたいので、
うん、
もう全部言うけど、とりあえず、ある方法で助かるんですけど、
うん。うん、
でも、名前は忘れてるんだよな。
うん。結局は、滝君は。そうなんですよね。
名前は忘れてて、さて、名前は忘れてるんだけれども、僕はすごくここで、
うん、
まあ、一騒動終わるじゃないですか。彗星が落ちてきて、ボーンとなって。
ああ、落ちたけども、
うわーって、ドカーンってなって、うわーって、ああ、助からんやろ、これ、っていうぐらいの落ち方して。で、
中心部蒸発ですからね。
そうそうそう。で、まあ、助かりましたっていうのが、が目に入った時に、あ、助かったんや、と思った時に、でも、これ、二人会えるんやろかっていう心配。
まあ、その心配は、もうあるよね。あの段階ではもうある。というか、もう、巻き戻っていけば、二人がすれ違って名前をかけなかったところあたりからもうすでにある。
ああ、名前かけなかったとこね。
まだあそこで、
あそこで
忘れへんっていう。
あそこで俺絶望したもん。
ああ、
そう、声出しそうになった。
ああ、手落としたってなって。
線をキュッて、骨さらにお前なんでそこで名前書いてへんねんって。
おおってなるね。そんなん書くな。違うやろ、そこ今。違うやろ。でも、 そこからずっと坂道でスッコロブシーンまで、どっちかっつうと、
すっころんだ。
もう今しなきゃならないことをして、しつつも、心の中には、名前忘れてしまったっていうところが。
だから忘れちゃならない人、君の名前はっていうようなところだよね。ね、そのすっころがあった時に手のひらに書いてくれてたんが、ある三つの言葉やったっていうね。おえって。
それは、言えなかったって、そう言えばよかったんだよ。言葉に出して。なんでそう、そんなに。
あそこは、あれですかね。なんで名前書かなかったんだろうねっていう、
まあ、
疑問もあるけどね、僕の中ではね。うん、
やっぱり、もう二人ともあそこで、
ね。言うつもりだったんだって、でも言うてたから、まあそういうことやろうな。言いたかったんやろな、うん、口で。
言いたかったんだけれども、なんかこう、口に出してなかなか改めて言うのも、あれだっていう、ちょっとどうかなっていうところもありつつ、で、二人とも片割れ時は知ってるので、
そうやね。
もう、その瞬間が終わってしまったら、消えるっていうのはもう心のどっかで覚悟しつつ、だからこそ名前を書いて、忘れないでおこうって言ったんだけれど、やっぱりこの、消えちゃうんだったら、じゃあ、名前書くって言ったけどっていう。だから、名前忘れねえだろっていう。
先に気持ちを伝えたんだよな、だからあれは。やっぱり。
思いは強く、願いは叶う、思いは強くって思ったんだけれども、二人別れたというか、この、消えちゃうと、頭の中から名前も消えちゃったっていう。
うん。
忘れたわって。
だから、まあ、なんて言うんでしょう。ものすごく僕は、新海さんのこれまでの作品を見てきた人間としては、ドキドキ感、ハラハラ感が、すごかったんですよ。これ、また会えないまま終わるのっていう。
ああ。死んじゃう可能性も、ゼロではないなというのが、あの段階では
あって。そうそう、段階では分かってて、あ、やっぱり、ああ、でもやっぱこういう展開かーって、うわーって思ってたんですよ、僕。
危ねえ危ねえって思ってたんだけれども。
あ、でもなんとかしてきよんねや、この二人って思いながら、あーあーって。
うん。
ただ。
そこでね、そう、みんなを逃がして死んじゃうっていう可能性だってあるだからね。
ああ、そうやね。容赦なくそういうことしはるからね。怖いね。そういう部分で怖いね。容赦なくそういうことするよね。
でね、死んじゃうと、あれじゃないですか、星を子供の二の前じゃないですか。
そうですね。
死んじゃったら出会えないですからね。
そうですね。ただ、この、生きてるのに出会えないっていうもどかしさっていうのは、もう秒速で、僕たち打ちのめされてるじゃないですか。
ある意味諦めがつくというか、死んでるってなったら、もう会えない、もう物理的に無理なんで。
どうしようもないっていう、いわゆるどうしようもないですよ。
もう、人知を超えたところに、奇跡を求めるしかないっていうので、星を追う子供は、それを奇跡に求めたんですよね。
うんうんうん、秒速5センチメートルがどうしようもない話なのは、そこにいるんですよ。おそらくは、そこにいる可能性だってあるっていうのを、男の子がずっと考え続けてる話なんで。
うん。
ほんなら、案の定、滝くんが若干、そういう雰囲気になっていくんだな。
本当でもね、だから、片割れ時が出るまでは、
うん。
声だけで会えないじゃないですか。
会えないですね。
やっぱり、時を超えてるっていうのはこういうことなのかって。
うん。
思ってしまいつつ会えたのでちょっとホッとするけどっていう。うん、でもやっぱりこの、また、キリ、二人は、離れ離れになってっていう。
あれ、もっと残酷だよな、だから。あえてその後、もっと残酷な展開っていうか、一瞬だけでも会えてしまったがために、そこでまた思いがさらに強くなったわけじゃないですか、二人の中で。
その方からするとね、あそこのシーン、ちょっとホッとするんですよ。
うん、わ、うん、かるわかる。わかるわかる。劇場の空気感もそんな感じなんで。
そう。
ふっとみんな、ほっとすんね。
で、ほっとしたところで、二人が会話を交わしつつって、書いて、名前書いて、ペンがポトッと落ちて、そのペンが割って映すシーンで、
うんうん、
心がなんかこう、ものすごく切なくなるんですよね。
今日はね、今日はだから、今日見た時は一般層の方が多かったので、あれはね、劇場でないと体験できない。ことやったんだけど、ペンがポトッと落ちた瞬間、って言うた人が何人もいた。
うん。
うん、そのはすごくわかると思って。
う
や、普通のアニメなんだからいいじゃないっていう空気もあったんですよ。そこで。この人はでもそうはさせないんだよなって、思いながら。だから、初日に行った時はもう新海さんっていうのを分かってる方々がいっぱいいたんで。
ああ。
今の富蔵さんの雰囲気、ああですよ。
ああ、持ってこられたっていう。
やりよったっていう。
もうね、何回も何回もそうやって、ダメ出しをされるのが、特に君の名の場合は辛かったですね。
ダメ出しの繰り返しやからな。そうやね。
またダメっていうね。
これもあかんのか、あれもあかんのかっていう。
で、最後どっかで見たことのある、二人が、互い違いになって背中を合わせて、合わせてしまうシーン。
うん、
あ、これこのまま、立ち去るし、やつやっていう。
こんなら、あの女立ち去りやがって、どっかで見たようなシーンで、これ終わるんちゃうやろ、もう、ね、階段のシーンまで俺はハラハラ信じてなかったよ。
ね、本当に立ち去ったからね。
立ち去った。
電車で、この二人すれ違う、そのまま。
そうですね。
ね、最初、そのままですからね。
そうです
ね。あってなりますよね。
後ろ姿をまず見るのよな。
うん。
この紐を見るのよな。髪に巻いてる紐を見て、一瞬、え？って思って、滝くんが、いや、でもそんなことはないよなって思うねんけど、就職活動中で、いわゆる、スタバみたいなとこでコーヒー飲みながら、面接の予定とかのチェックを入れてたら、斜め後ろに座ってるカップルが結婚の話してて、テッシーっていう名前、テッシー偉大ですよ。
テッシーなんだよ、あれ。
テッシーっていう名前が出てきて、ほんで、
テッシーかよって。
なんか引っかかるんよな、滝くんの中で。
な
んって、
そ
う、ん
なんだったっけ、
テッシーってって、ちょっと思うんだけど、思い出せないと。ずーっと自分の心の中になんか思い出せない引っかかったものがあるっていうのをずーっと抱えてて、そういう中で就職活動をしながら、もう結婚しちゃった先輩に会った時に本当に幸せになりなさいねってスポンと言われたりして、
うん、
そういう中で自分の本当の幸せって何だろうって思った時に、電車がこう、在来線で電車で移動してる時に、中央線と、あれ山手線ですかね。すれ違うんだよね。窓越しに、二人がすれ違って目が合うっていう。
うん、
あの瞬間、俺も、はぁって。
あれ、だから、二回目でよく考えたら、あれだ、すごいなと思ったのが、あの後逆、ただその、逆向きの、路線に乗ってるわけじゃなくて、駅で降りてるんですよね。
駅で降りてますね。
駅で降りて走ってるんだよ。
走ってますね。
まあ、線路沿いに。
線路、そうそうそう、そうなってくるね。
っていう思いを抱えつつ、なんか一遍冬に行ってみようかと思うんだけど。
いいと思いますよ。非常に聖地巡礼しやすいアニメなんで、あれ。東京パートに関しては。
だから僕も
その最後の階段がどの辺にあるのかというのははっきり知らないんで、どの電車でどうあそこすれ違うのかというのも東京人ではないのではっきり確信が今持てないんですけど、うん、まあ電車のシーンしかり、合わすのか合わすのか合わすんやろうけど合わすんやろうけど、それは本人らが確認できるのかっていう。こう、ずっと、こうなんか、心の際を握られてる空気感がずっとあって、最後、階段、運命の階段ですよね。
うん、
やたらと写真でアップされてますけどね、もう現在。
階段、ね。
向こうのね、現地の見て感動した方がみんな写真を撮ってらっしゃるけども、うん、階段、二人が最後すれ違う階段で、最後、そこで電車通ったら終わりなんよなって俺は、いわゆるあの時に声かけなかったから高木くんは確認ができなかったんだよなっていうのがブワー頭の中に走って、
うん、
高木くんはそこで振り返って確認したんだよね。
そうね。
俺たち会ったことありましたっけって、
うん、
どこかで会いましたよねって確認したら、三葉ちゃんが振り返って泣いてはいって言ってエンディングっていう、
うん、
会えたね。会えたね。
会えた。本当立教のあたりのシーンから、ずーっとなんかもう、悪い汗かいてて。
悪い汗かいたな。
あれ終わった後僕ね、右の脇の下すっごい冷たかったですね。 もうすっごい汗かいてて、頼むから合わせてあげてくれと思って。
ああいう形で手に汗握るとは想像してなかったから、いやー、だからやられたなと思って、あ、合わせたと、もうはっきり言って脱力ですよ。
よかった。よかった。
全身から力がふわー抜けて。
よかった。
まあ、ラッドウィンプスの歌の歌詞が入ってこない、入ってこない。
これエンディング映像ないじゃないですか。
ないですね。
あれはそういう僕らのための余韻のというか、その味わう時間ですよね。
いや、見事だったと思いますよ、そこまで。あれ中途半端に入れられてたらしんどかったですね。
あーってなって、うん、あーって、
その後の絵とか入れられたら、もう、それはもう余計なんですよ。
うん、
それは全部ランドの歌詞に入ってるでしょっていう感じで来てるねんなって僕は思いました、今回は。だから、まあ、なんていうのかな。とんでもない、とんでもなく疲弊しましたね。
だから、まあ、悪いところ言うと、その、雲の向こうは、会えなかったわけじゃないので。
そうですね。
ちょっとまた別もんですけども、
ええ、
星の声と秒速を見てきたら、
ええ、
だからそうやって、何回も何回も、バッドエンドじゃないけども、別れを繰り返してきて、
そうですね。
で、最後にもう10年越しぐらいで、出会えたっていう。
そうですね。
そういう思いがやっぱり強いね。
うん。だからまあ、新海監督イコールバッドエンドじゃないですか。
うん、今までずっとその会えなかった新海作品でこの別れを繰り返してきたのに会えたっていうので僕の中ではもうなんか一つこれで新海作品の区切りがつけた
っていう、うん、思ったね僕もだから到達点やって到達点にたどり着いたっていうすごく思ってすごく感動しちゃってそこに、
うん、もう本当ねこれ以降 もちろん作ってほしいけども、うん、なんかこれでもう新海作品は終わってもいいぐらいやなっていうぐらいほら、もう気分はいろんなその世界線で失敗してきて、最後に、
う
ん、
そう、最後に、あれですよ、女子と会えた気分に僕なりましたね。
そう。ここだー
わかるわかる。うん。女子と会えたとか、マユシー救えたみたいな状況ですよね。だから、すごくシュタインズゲートに近いノリっていうのはあると思うので、
それってやっぱり、
うん、
新海作品をずっと、
うん、
何年も見てきたから、見てきた人に与えられる、救いですよね。
だから、なんて言うんだろう、見終わってから俺が何を悪いことしたって言いたくなるような終わり方をいつもされてたところが、今回は本当に面白かったと思ったのね。
あ、
うん、あ、面白かった。
よかった。
この映画面白かった。よかったって。
あえてよかったっていう。こっちゃーっていう。
でも、あれ、会えなかったら会えなかったで、新海作品としては間違えてないんだな。
間違ってはない。
ない。
確かに、例えばあそこで、坂のところで、二人とも斜めに、顔を動かして、ふっとなんかの視線を下に落として、そのまま、歩き去る、歩きながら去っていくシーンがあったとしても。
あれやし、ほんでもう一つさらなる絶望を、大人になった新海さんとしては、その絶望を僕らに与えるならば、パーツとして、子供連れてるとかな。
ああ、もうやめてくれ、それは。あれなんですよ、業職で、もう結婚して、指輪してるんですよね。
指輪してましたね。
あれって例えば、高木くん声かけたとしても、
そうよね。
もうそこには救いは残ってない。
残ってないわけじゃない。
あるとしたら、彼がずっと、いつか出会えるかもしれないって思ってた、その思いを断ち切ることができるっていう。
うん。
うん、まあ、
はっきり言えば、
そういう、
そういや、そういう男の子いたな、こいつまだ私のこと思ってるの、キモって言われるかもしれないっていう、現実感ですよ。秒速5センチメートルが僕らに叩きつけてる状況って。
これ多分、もしかしたら話したことあるかもしれないんですけど、
はい、
僕はアドレスをね、ずっと変えないんですよ。
それ多分ね、ここ多分、4回、原始圏の回でしたかね。
原始圏としました
原始圏じゃない。原始圏じゃない。
原始圏じゃないよね。
あれです、ね。キーです、キー。
あ、そうか。だからね、そういうのと、やっぱりそういう僕の思いっていうのと、重なってくるんですよね。はい、なんかそういう、いつかもしかしたら何かうまいこと言うかもしれないとか。確かに別れたけども、でもね、っていう。
だから、男の子映画なんだよね。僕の中で新海監督の映画って。
うん、
男のロマンの映画なんだよね。 だから男のロマンなんで、あの、ワンモアタイム、ワンモアチャンスって、変に男のめめしい歌なんだよね、あれね。
やっぱりね、
とんでもなく。
なんか心のどこかで、またどっかで出会えるかもしれないって思ってる自分が、やっぱり、さすがに最近はないけども、いて、で、出会えたらどう声かけようかとか、もしかしたら今度うまくいくかもしれないとか、思ってしまってる自分っていうのが、やっぱり、
もっと簡単に言ってしまえば、やり直せるかもしれないって、どっかで自分で思ってることってあるよね。別れた時とか、振られた時とか、付き合ってた子に別れた時とか、振られた時とか、もっと自分がこうしてたらな、してたらなって、当然好きやったらば考えるであろうことやし、
だんだん思い出は美しくなるので。
なるからね、フィルターがどんどん
良い方にかかってくる。なんで別れたかっていうのは、
上がってくる。そうそうそう。うん。だからそういう部分でこう、あるんだけど、まあ、僕は、そういう面で、あの花でぶっ壊れた人間なんで、
あの花ね、ね
あの花はかなかったですね、そういう面で。
わかるわかる。うん。あれも別れじゃないですか。
別れなんですよ。どうしようもない別れなんですよ。ほんで、もう、どうしようもなく、その人旦の日常を続いていくっていう話、うん、で、ほんで、精霊流しを最後、劇場版でちゃんとしてあげることで、一応、5人の中でちゃんとオチがつくっていう、区切りがついてしまう、つくんやなっていう、こういう区切りはやっぱり何事もつけなあかんねんなっていうのをすごく指し示す作品なんだなっていうふうに僕は思ったんやけど、ね、
まあ、別れを言えたっていうね。
っていうね、それ別れを言えたっていうことが大事だよなって、なんか別れが言えないっていうのがね、ものすごく辛いことっていうのを僕経験してるんで、
それがそうだと秒速みたいにずっと引きずってしまう。
引きずってしまうんですよ、変に。で、まあ、だから、死別もそうだと思うんだけど、死に別れるっていうのもそうだと思うんだけど、やっぱりその、唐突に訪れる別れっていうもののしんどさ、辛さっていうものに対して、もう、この新海さんっていうのはすごく描写してきてしまった人、でそこにどうも期待されちゃったところがあるっていうのが、自分が思い描いてるものとちょっと違うんだけどな、違うんだけどなって悩み続けた部分あったと思うんだけど、僕はやっぱことの葉の庭ってすごい転換点、作品として大きな転換点、あれって年齢差っていう距離感じゃないですか。
そうそうそう。
障害っていうのも一つのファクターとしてテーマであったけれど、ゆきちゃん先生が抱えている。
うん。
だから今回三葉パートで学校の先生で古典の先生出てきてた女の人どっかで見た人やなぁと思って見てて、スタッフロールでゆきちゃん先生って名前が出てて、ゆきの先生ってもしかしてって
あなるほど、
あ人の葉の庭のゆきの先生なんですよ。
いやれでも田舎あの人の田舎って四国でしたよね。
うん、だからその辺は、新海監督曰く、同一人物かどうかは、見た方が判断してくださいねって、てへぺろってしてた。
田舎は四国じゃなかった。
いや、まあ、赴任先なんでね、どう転んでるかわからないですからね、ゆきちゃん先生がその後。
まあね、
うん、
田舎から離れなくなったかもしれませんからね。
だからちゃんとそのゆきちゃん先生的な、こう、年の差っていう部分でどうしようもないっていう、その、淡い、濃い、っていう部分で言えば、その、奥寺先輩の方のシフト、滝君と奥寺先輩の方の話っていう部分で、地味に描いたりもしないけども、奥寺先輩にも興味がはっきりなくなっていく、日田高山ルートは面白かったな、と思いながら、あそこもちゃんと高山ラーメン一つ、高山ラーメン一つ、高山ラーメン一つっていう。
当たり前では高山はね、高山ラーメンしかないんだから、あそこラーメン、あそこっていうか、その、高山ラーメンの店は高山ラーメンしかなりませんからね。
最初からもう三つとも高山ラーメンしとけやっていう思いが出てくる、畳みかけの三段落ちシーンですね。あの辺とかね、すごく、まあ、なんて言うんだろう。大人との恋愛、実際の恋愛っていう部分。そこの追いかける対比っていうのもきちんとこの2時間の枠の中でやってるっていうところも非常にまとまりが良いと、脚本の。ほんでさらにそこにこう、新海監督自身が編集でこう、ちゃんと切ってるとこ切ってると思われるので、非常にテンポがいい。
うん
うん、で、 この心地よさの中で最後、会えるのか会えないのかっていう、この新海作品を知ってるからこそのハラハラ感。
そうね。
最後にこの人絶望を持ってくるかもしれないと思いながら、
うんうん、
まあ、最後はご褒美やったなと思ったけどな。
そうやね。
応援してくれててありがとうっていう言葉、声が聞こえてくるような終わり方やなと思
った。
いやー、まあ、だから、あれですよね。富蔵さんはどのミツハの髪型が好きですか？
僕はね、
はい。
ポニッテにするのが可愛くていいかった。
あ、あれですね、タキ君が、入れ替わっちゃってる時のポニテミツハが好きなんですね。
とりあえず毛邪魔出しこうしとくかみたいな感じの振り方。
僕はどれだと思いますか？
ショートカットなんでしょ？
違いますよ。
違いますか？
違いますよ。僕は、最後階段だった時のミツハが、の髪型が好きです。あれが一番でしょ。まあ、ここ、ほんとね、でもね、なんて言うんですかね、僕ね、こう、でも、新海監督って、この前半部分ですね、今回も、岸くも、前後編になってしまいましたけれども、前半部分で言ってました通り、自主制作畑から出てきた人って、富蔵さんがこう、おっしゃったごとく、当然、同人界隈、詳しい方だと思うんですよ、僕、今でもきっと。うん、で、これから非常にこの作品に感動した富蔵さんに水を差すようなことを僕は多分言うと思うんですけども、僕、見終わってからですね、一回目見終わってから、どっかで会いませんでした、会いませんでしたかって言って、はいって三葉が言って涙流すじゃないですか、笑顔で。ポロポロって涙流して、ほんでスタッフロールって流れて劇場出てよかったと思って、面白かったと思って、帰る道中ですね。でもなんか、あの後にセリフが入ってくるんやったら、なんかぴったりなセリフって確かに世の中にあったよなってぼんやり考えてたんですよ。
うん。
この後めちゃくちゃセックスしたっていう、あの吹き出しすごく合うで。
ああ。
あのシーンね。
まあまあ、それはすいません。
すいませんでした。だってあの絵柄にも絶対バチッと合ってくると思うんだ、あの吹き出しこう。
まあまあ。
この後めちゃくちゃセックスした。一時期すごい流行ったんですけどね、あれ。
ああ、ね、何かにつけて言ってましたね。
何かにつけて、どの同人作家さんも、自分の、なんて、絵柄に、こう、あれを当てはめて。
なんかね、僕は、そういうの好きじゃないんで。
なるほど。
うん、僕は心が清らかなんで、そういうの好きじゃないんですけど。いいですか？僕はね、ネトラレモノが大嫌いなんですけど。そういうね、やつ嫌いなんですよ、僕。
違うじゃないですか。全然ネトってないじゃないですか、今回は。
ああ、そうですよね。なんかそういうの僕好きじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
意外と僕、そう、恋愛物に対しては、順調なんですよ。順調なものが好きなんですよ。
今、仕事場の男の子にも、君の名はの話をね、見に行きましたって聞かれて、見たよって言って、友達が見に行ったんですよって言われたから、うんって。うん、友達はなんかね、って、いまいちやったみたいで、ほうほうって言って。どういまいちやったんやろ、こっち興味あるわって言うけど、うん、だから僕も見に行かないといかんなと思ってるんですけど、って言った後に、恋愛ものなんですよねって聞かれたから、うん、まあ、純愛やな、言ったら、あ、純愛ですか、よかった。僕、ネトラのもの嫌いなんですよ。
ああ、まあ、そうだ、そうだ、そうだ。うん。ゆっくりだ。
あ、ネトラレ属性がないんですねっていう話をこの間仕事場で繰り広げてたんですけどね。
あった話とかね、そんなもの見なきゃなんないんだって思いますよ。
富蔵さんもお嫌いですか？
はい、嫌いです。
あ、だから、そうじゃなくてよかったねっていう感想が結構初日同人作家さんの間でね、飛び交ってました。あ、セリフは合うけど、そういう、あれはもう正当派になるよね、みたいな話がこう飛び交ってありましたから、冬込みは結構出るんじゃないですかね。同人誌、いろんな形で。
なんかね、新海作品で同人誌っていうのが、
うん、
いまいちこの、なんかパッとしない、ピンとこないっていうか。
ピンとこないって、わかるよ、すごく。
今まで
今までってあったんですかね？
あります。新海作品でって言ったら、雲の向こうとかの、
あるんだ。
10年記念のやつが、前回の冬込みかなって、出てます。
へー。
だから、その、キャラクターもののやつっていうよりも、その作品としての、ものが出てたりとか、考察ものが出てたりとか、そういうのは出てましたね。まあ、リアルタイムに僕は、作品が出た後に、秒速とか、雲の向こうとか、うん、出た後に、コミケと行ったわけじゃないので、そこは、キャラクターもののやつがあったかどうかわからない。ただ作りにくい素材だったら間違いない。
作りにくい素材だったと思うんですよ。今回ね、田中さんがキャラクターデザインしたことによって一気に作りやすくなったような気がしますね、僕は。
キャラクターの絵がキャッチーなんで。
キャッチーなんですよ。多分、うん、多いんちゃうかな。一般向けも含めてこれ多いんちゃうかな。俺、テッシーと、さやかの4コマ漫画とか読みたいもん。
語られなかった。
うん、部分。
そうですね。
やってほしい。
っていう。
うん。一応小説のその、加納さんが書いてはる部分でやってるみたいやねんけど、いろんな作家さんが想像した日常4コマパートは読みたい。
だね、そういうのって、うん。いろいろ作れそうかなっていう、入れ替わってる時にどういう話があったのかとか考えると面白いじゃないですか。
面白い面白い。うん。
なんで奥寺先輩と仲良くなったのかっていう、うんうん、その辺の、女子トーク的な、
女子トーク的なところも面白そうやな。
いろいろあったはずなんですよね。
ほんまや、ほんまやわ。私好きだったんだよね。あれ、長澤まさみさんなんですよね、中の人ね。
そうなんだ
よね。ね、それ僕、まさみちゃん大好き。まさみちゃんっていうだけでフィルターかかるんで、僕、すごい。
えら、先輩は可愛い。やるのよかったな。
もう、ロボコンとセカチュー。まさみちゃんは天使のようでしたからね。
ね、うん。できるよねっていう感じですね、はい、それは。
はい。ということで、まあ、そんなこんなで、富蔵さんはとりあえずピュアだっていう。
まあ、特に僕は。
いいんですかね、今日のまとめは。
本当でも、新海監督の作品は、僕、すごく好きなんですよ。
ええ、はい。
すごく好きだから、
ええ。
だいぶ熱くなったと思います。
だいぶ暑かったです。
思いが強い。
そうですね。思いました。
すごく、どんな作品を作った時でも僕は新海監督の作品が好きです。
今日の回に関しては、なんていうか、富蔵さんの編集点があんまりないところが面白いなと思いました。
そうなの。あ、からんけど、それは。あ、でも変、そうだね。大体なんていうか、つまんねえのとかって言
う。そうそう。
そういうことを、多分
あとね、うん、思い出すスピードが速いんですよ。非常に。いつもね、って言った後に沈黙が入ってから何かを言うっていう。
そうだ、あれだ
って。僕、いつも編集するときに富蔵さんのっていう声と自分のって言ってる声を切る時間が、実は編集の大半なんですけれど、もうそれがね、もうはっきり言って今回はすごく富蔵さん早かったですね。あ、好きなんだな、この人って。
なんですよ。
ほんと好きなんだなっていうふうに。
それに尽きるね。
思いました。
そう、ほんと好き。原点では見れない。どんどん加点で見ていくね。
加点方式ね。
ないから二次億点だからね。
そう、
君の声は、君の名は、二次億点ですよ。
二十億点ですか。
はい。
そうですか。あ、それはすごいな。へえ。
僕の中で、だから深海ワールドの一つの、ゴールとして、そこ点数高い。
まあ、湖のクレーターに見える湖の部分も、はっきり言って、雲の向こう約束の場所のね、ユニオンでしたっけ？
の、塔が
立ってるとこだよね。あそこにそっくりって、どっかで見たぞこれって思って、すぐに見返したんですよ。ネット配信で。ほんで、やっぱりみたいな。だからやっぱ全作品のこう、エッセンスが巧みにこう、詰め込まれた上で、のいろんな方によろしくお願いしますをした結果、ものすごくとてつもないものができたというふうに僕も今回感じてるんで、ぜひ見てほしいなと。
本当君の名を見た人には、
うん。
新海作品って長いやつないので、
うん。
そんなに。だからもう、本当全部見てほしい。
ね、見て、君の名はやっぱりすごく、君の名はの方が異質なんだっていうのをちょっと感じてもらってもいいかなと思うし、あの一つまあ、細田守監督とは別の道筋を歩んできた人が細田監督に追いついた作品っていうのかな。
そうね。
別にこう、なんて言うんでしょう。どこぞの巨匠になる必要はないと思うんですよ。
ないです、ないです。
とにかくメガネかけてニヤって笑って近寄ってくるプロデューサーだけに気をつけておけば大丈夫かなって思ってるんですけど。はい。
近寄ってくると思うよ、あの人。
怖いな。
でも本当にそう、私ツイッターの書きましたけども、
はい。
君の名は、